トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
コロンと
コロケンです。
やっぱイントロ長いね。
長いよ
これじゃあれだね、 Spotify では聞いてもらえないね
最初の何十秒が勝負だからね。
っていうかもうあのどんどんイントロが短くなっていってるんだって。やっぱ配信に乗っけるから。
うーんでしょうね。
だからもう一小節ぐらいでいいんだね多分ねちょっとイントロ長いなっていう反省もありますがね。大分や熊本やもう九州一円えらいことになってますね、うん、
いやほんとね。
って感じするよね。
なんかね、あのいや、ま、去年だったっけ、
うん、
ひどかったの。一昨年だったっけ。
いやもうあのここ3年間ぐらいずっとだよ。
で、うん、そのついこの間さ、
うん、
その避難所っていうかあの仮設だったっけ、
うん、
から出ていかなきゃいけないみたいな、
うん、朝倉だよね。
朝倉でね、うんうん、そんな話が出てて、うん、もう期限が来ちゃったよっていうニュースを見てたところだったと思ったんだけどね、
うんうん、だよな、
うん、なんか毎年毎年こんなことがあるみたいな気がしてさ、
うん
うん、なんかデジャブっていうか悪夢のようだねと思う。
なんかね、
うん、
勘弁してもらいたいなとは思うよな。うーん
とはいえね、これはまた自然のことだからね。
そうなんだよね、どうしようもないやなって感じはするよな。
うーん
まあまあね、なかなか今のところやっぱりさ、県ボランティア募集しても県内の人がっていうことみたいなのよ。
うんうん、
うーんね、まあYouTube の方でもね、現地に入っていてライブをやりたいなって今思ってはいるけど、なかなかまだあの道がね、あの単純に入れたりしないっぽいから、
うん、
もうちょっと待っとかないと難しいだろうなって感じはしてるんだけど、まあ何らかの形でちょっとね、クリラジ的にもアクションを起こせたらなとは思ってますんで、
はい、
ちょっとあのまあとりあえず明日まで、来週いっぱいまで雨降る危険性があるって言ってるからね。
うん、来週も降るって言ってたよ。
だからたっぷりとね水を含んでいるから、うん、まああんまり不用意に近づくのもあれなんだろうなと思って、まあちょっと様子を見てね待って、タイミングがあれば何らかの形でお届けできることがあればなとは思っているし、
うん、
まあまたね、今のうちにそのいろんな前々から言ってるけども、現地に入ってくれてボランティアやってるね NPO とかをよく探して、
うん、
そういうところにお金を渡すもよし、
うん、
まあ赤十字とかでもよしっていうことで、まあね、ちょっと大変そうだから皆さんでね、うん、ちょっとお力添えいただければなという感じがしますよ。
は
い、うん、でその一方東京ではもう240人超えのもうえらいことです。
感染者数ね。
うん。で、スポーツは今日から観客入れていいと。
そっか、始まったのか。
で、サッカーもあると。
うん。
ボケツ掘るような気もするんだよな。まあ、でもやってみないからわかんないけどね。
そうね。
やってみないとわかんないけど、ただやっぱさ、スポーツって共通の話題じゃない、
うんうん、
そこがスポーツのメリットでもあるんだけど、現状ではデメリットでもあるんだよね。
そうだよね、そうだよね。
で、行ってボロ負けしたらさ、くっそ、むしゃくしゃすんな、んじゃ飲み行こうかってなるし、勝ったら勝ったで、いや、勝ったね、嬉しいね、飲み行こうかってなるじゃん。それがスポーツのいいところなんだけど、だよ。
まあ、飲み行くかどうかは別としても、
うん、
その、やっぱりスポーツの観戦の楽しさってさ、
うん、
その、同じ楽しみを持ってる人が集まって、
そう
知らない人同士が、
うん、
その共通の話題で、
そう。
なんか親しくなれるみたいなところもあったりするじゃない。
うんうん、
でそれはだからかんあの応援も声を出しちゃいけないとかっていうことがあったりするんでしょ、
うん、
だからね、なんか普段のいいところが、
うん、
そのちょっと危険な部分にもなり得るからさ、
うん、
それちょっと怖いっていうか悲しいなって思うんだけど、
うん、 でもまあ結構細かいガイドラインがあるみたいだから、
うん、
だからまあ本当にやってみてだよね。
そうなんだよね、
うん、だからもう経済動かすって決めちゃったからやってみて、そのある程度迅速にこれすぐやめようとかってやってくれるといいんだけどね、
うん、
まあそこ、うん、だから俺がチェアマンだったらこの状態だとやっぱ都心部はやめとくかなと思うよね。都心部と大阪はやっぱりちょっと多いから、
うん、
でやっぱりずっと感染者が出てないところのやつだとまあいいかと。でしかもそのホーム側の応援のみ、
うん、
でさらに言うと観客の人数が限られてるから、
うん、
公共交通機関は使うなと、全部車で来いと
お
してやるとだいぶいけるんじゃないかと。でそっから徐々に解除していってっていう、俺がやるならそっちかなって思うけど。
いやでもスタジアムの周りで駐車場って
でも5000人しか入んないから多分いけるんじゃない、さばけるんじゃない、
どうかな
地方のあれは、うん、だから車が入る人数だけ一緒けいいじゃん、車で来れる人数だけ、
うん
くらいの感じがあってもいいんじゃないのかなって気もするけどね。まあ難しいね。いやまあどっち転がっても難しいから、基本でもスポーツは応援したいから、
うん、
だからまあ迅速に対応だから、もしこれで何かあった時に迅速にすぐ対応できるようにしといてもらいたいよね。
うん、うん、
うん、まあでも大丈夫なのかね本当って思うな。
まあ都内からどんどん周りに飛び火してますからね。
だよね。
ネタとか言ってるし、
うん、で特にやっぱ若い連中がなってるったら行動範囲が広いからね、
うん、
まだでも政府も東京都もまだわかんねえかなって思うよね、うん、今の数字を見てちゃダメなんだよ。2週間後の数字を予測しながらやんないといけないから、
うんうん、
そうなってくると若い感染者が多いっていう時点で何らかの対策打たないと、うん、こいつらが撒き散らしていってで、お年寄りにたどり着くのはそう時間かかんないよねって思わないかなと思って。
まあそうなるでしょうね。
ねえ、行動範囲が広いんだから、
うん、
よりなる可能性多くねえかとかって思っちゃうんだけどね。今がじゃないんだよ。2週間後なんだよ。その今がもう240人なんだよ。積極的にやろうがやるまいが。どうなんだよそれとかって俺は思っちゃうけどね。まあでも東京都民がもうあれだよね、もう小池さん選んだからもうしょうがないね。
うん、まあ東京都内だけで住むんだらいいんですけど、神奈川とか千葉とか、
うん、
かなり周辺に、
うん、かなり行ってるよね。まあしょうがないよね。
ああ、
うん、で神奈川県知事もなんか微妙だし、千葉県知事も微妙だしまあ埼玉はかろうじて俺は合格かなとは思うけど。
なるほど。
微妙な人多いなと思いながら。
うーん。
どうすっかなって感じだね。で、何 ?22 日から GoTo キャンペーンがあるの?もう東京からバンバン行ってくれちゃう話だよ。
そういうことですよ。
うん。だからちぐはぐなんだよね、やることが。
この状態だったら、そんなに急いで導入しなくても、最初から言ってたように8月入ってからとかでも良かったと思うんですけどね。
と思うよね。
そうだよね、うん。8月の話だったよね。うん、
で、特に、やっぱり こんだけ大規模な災害があったわけだから、
うん、
やっぱ、で、その、あれでしょ、だから福岡、いや、福岡っていうか、九州はだから、
うん、
それ立て直すまで、やっぱり、まあ、被害のね、少ないところだと、1ヶ月ぐらいかかるかもしんないじゃん。それでやってもらわないと、うん、これ九州には人来ないよね。今の状態だと。
まあ今だと
行きようがないよね。
うん。だから、結局なんだろう。鹿児島、熊本、宮崎、被害に遭ってるところは、うん、この夏休み、前のゴールデンウィークに続いて、この夏休みにも、観光客からの収入が得られないってことになる。
そうそうそうそう。だからそこはリスケジュールするとかっていうことはないの、この人たちって思うよね。
うん。
まあだって九州は遠い、 遠い何土地の話だから関係ないんでしょ。
いやそれこそ麻生さんがあれやってんだから。
いや麻生さんだってその時だけで。
まあ、まあね。なんかだからやっぱちぐはぐ感は否めないよね。まあ俺たちが選んだ人たちだからもうしょうがないんだよねって思うわ。なんか大失敗してる感じがするんだけどね。まあいいか。
まあ大失敗なのかどうなのかもわかんないし、
うん、
けどさ、
うん、
もうやるって言われたらやるしかないんでしょうよ、
うん、
私たちとしてはこの国に生きてる、
そうだね、
一ピープルとしては、
うんうん、そうだね、
だからね、
うん、だからまあまあ連日でねここ2日間200人超えたけど、その半分があれだから無感、感染ルートが不明だからね、
うん、
だからよくそれを考えてよく行動を、そのリスクの高い人は行動をよく考えた方がいいと思うよ。
まあそうです
ね、うん、っていうのはもう考えた方がいいと思うね。
いやだからさ、今チャットで書かれてますけどね、
うん、
満員電車で通勤されてるって、
うん、
やっぱり心配、いつも心配してるって、
うんうん、
いや心配だと思うよ。私だったらもう会社辞めちゃうかとか考え、でも考えたって辞めれるわけでもないしさ、うん、生活かかってるからね、うん、
まあでもその電車の中でクラスター感染が起こったみたいな事例が今のところはないからね、
うんうん、
だからやっぱりマスクしてて黙ってりゃ映らないのか。でも WHO から空気感染の可能性は否定できないみたいな、
うん、
もう WHO の言ってることも信用できないけど、あいつら
もう何
マスクはいらねえとかもう散々言ったじゃん、あいつら
何にもわかんない、
うん、こりゃパンデミックじゃねえとか、
うん、
何なんだお前らって思うぐらい、
うん、
むちゃくちゃじゃないあいつら。
まあまあもう WHO の話をもう聞かなくていい気がする
するよね。もうマスクがいらねえんだけどって言ったのを撤回した時点でお前らアウトだよねって思うよね。
あの話聞いてるんだったらお病さんの話聞いたとかはるかに
はるかにいいと思うよ。だから本当にだからどうなんだろうねとかっていうのはやっぱちょっとまあまあどこまで行ってもやっぱあれだね、本当に得体が知れないね、正体が分かってるように見えてよく分かんねえなやっぱってなっちゃうよな。
うん、まあでもまあ満員で、まあね、やっぱりそのさっき BC が言ってたように満員電車の中とかでクラスターが起こっているっていう事例がないから、まあ可能空気感染の感染否定できないって話ではあってもやっぱり、うん、確率はおそらく低いでしょ
う。低いだろうね。今のところのやっぱ例で言うと、喋らなければそう高くないのかなっていう判断でいいような気もするよね。
まあ、カラオケとか、
うん。
繁華街で一緒に飲んで
喋る。飲む。それからまあ普通の食事でもやっぱり注意しないとダメだよっていう。
まあそうですよね。
うん、今
を気をつけてればまあかなりリスクは下がるっていうことでいいんじゃないかなって感じ
っていう感じはするよね。
いやだから結局ねっていう感じじゃない。
いやそうなんだよっていう感じなんだよ。
各々が聞いた情報からどうもこうらしいよっていうのをいくつか箇条書きで持ってる、心の中で持ってて、うんうんうん、まあその人が知ってる範囲でどうにか守っていくと、
うんうんうん、
でも私が知ってることと BJ が知ってることは多分違うし、タルケンが知ってることも違うし、
うん、
そこで差は出てくるよね、うん、どうしても ね、
そうだよね。
お年寄りなんかは特にそのネットでニュースを見たりとかっていう機会も
そうなん
だよね、そうそうないし、もうテレビもちょっと目がよく見えないから見ない、うんなね、ラジオしか聞かないみたいな人もいらっしゃるし、うん、だからそのどうもこうらしいが個人個人のレベルじゃなくて、
うん、
そのなんていうの、国としてね、
うん、
まあその国としてもさ初めてのことだから、
うん、
はっきりこうですとは言えないだろうけれども、
うん
うんうん、国としてはこうかもしれない、
うん、
いや
そこに挑んでいく姿勢というかね、
そうでもこうかもしれないっていう
情報を丁寧に出そうみたいなね、
うん、
そうもうちょっとこうしっかり分かりやすくさ、うん、みんなが共通認識を持てるような発表をしてね、
う
ん、広めてほしいな
と、うん、思うよね。それがやっぱ願いだよね。だからわけわかんないのはいい、わかるから、
うん、
そのなるべくその多くの人に共通認識としてこれがやばいなっていうのをもっとうまく伝える術がないとダメなんじゃないのっていうのは思っちゃうよね。
う
まあまあ、だから、まあ、スポーツ行くのか行かないのかっていうのも分かれると思うけど、
うん、
まあ、ちょっと、だからこの状況をよく見て、2週間ぐらいしといて、で、これがシーズンが続くっていうのも怖いんだよね。ある程度、これで感染者が出ないって慣れちゃうと、人間ってどんどんぐずぐずになっていくからね。
まあそうですね。
そこも難しいだろうなと思うね。まあまあ、でもちょっとね、いろんな意味で気を引き締めていきましょう。
うん。
ね。なので、まあこの番組でね、災害、コロナ禍における災害特集みたいなことは何回かやれたから、
うん。
それがね、今回の現場でちょっとでも生きてりゃいいなとは思うんだけど。
うん。
うん。まあ何度も言うけども、その車中泊で何日か過ごせるみたいな装備は持っといて、で、よく言うこれ水平移動、水平避難っていうのかな。
うん。
垂直避難に対して。
うん、
水平避難の場合はなるべく早めに出ないと意味がないからね、
うんうん、
洪水が来たで出ても意味がないから、
うん、
やっぱそういう判断をちゃんと身につけとかないといけないっていうことだろうね、今からはね。
まあそうですね、
うん、
うん、
いやそういえばさ、うん、BJ がなんかしつこく紹介してた何発電機、
うん、
をご購入されたっていう方がいらっしゃった。
バッテリーとかね。
うん。うん、よ。
ありがたいよ。
ね。
うん。まあ、買って損、本当に損はないから。と思うけどね。
うん。
うん。まあ、いざという時に備えましょう。ね。ということでね、今週もお届けしたいんですが、今週ちょっとね、
うん、
ネットフリックスで、
はい。
例の東京、違うわ、日本沈没、
うん、
2020。公開されたんだよ。
アニメね。
アニメ。
うん。
面白かったよ、これ。
あ、そうなんだ。
あのね、だから、田所教授と小野寺っていう二人の主人公って言えばいいか。
うん。
小野寺って潜水艦乗りね。
はいはい。
で、田所教授っていうのが、日本が沈没するんだって言い出した教授。
うん。
で、この二人を軸に、小松左京原作の、映画化とかされた日本沈没は進んでいくじゃない。
はいはい、
要は、その時間軸の、それが現代に直されてるんだけど、
うん、
その時間軸で一般家庭の家族が生き延びれるかって話なのよ。
あ、
で、物語の中にチラッチラッと田所教授がこんなこと言ってるとかっていうのが、そのネットのニュースサイトで出てたりとか。
うんうん、
で、まあ、最終的には、小野寺っていう潜水艦乗りとも遭遇するんだけど。
うん。
でもね、出来としては良かったね。
へ
ぇー。で、自分これネタバレになっちゃうけど。
じゃあダメよ。
どんどん人が死ぬ。
そうですか。
どんどん死ぬよ。見てて、映像とかトレーラー見て、
うん。
ははーんって想像するじゃん。
うん。
かなり早めに裏切られる。で、その、どんどん、だからその一家、ある一家を中心に、その、沈没する日本から逃げていこうってストーリーなんだよ、
うん。
で、その、その中でいろんなドラマが展開されていくわけだけど、
うん、
このキャラがたった順に死んでいくっていうか、もう死ぬんだみたいな。
お
その意外さもあったかな、俺。
それ聞いたらもう私意外じゃないじゃない。
そうだね。これだからネタバレになっちゃうけど。でもね、なんかなし良かったな。1話30分ぐらいなのよ。
うん、
で、全10話ぐらいあったっけな。
うん、
12話ぐらいあるのかな。あ、一気に見れちゃうよ。
そうだろうね。
うん。
あれ、やっていいですね。
うん。面白かったね。非常にいい出来だな、これ、って思った。で、最後、ちゃんと、その、日本が沈没して、もう一回、隆起してくるっていうね。で、そこに、世界が日本の領土と認めて、その、ちっちゃいながらも、日本国を再度再建して、で、2020に開催予定だったオリンピックをやってるという。
お、そうなんだ。
くしくもそういう内容なのよ。
こっちの世界ではやってるんだ。
やってる。え、だからその2020何年か40何年か忘れたけど、それでその2020でやれなかったオリンピックをそこでやってるみたいな、それがエンディングになっていくみたいな。なかなか俺は良かったかなーって思ったな。
ああ、ちょっと見てみよう。
うん。 一気に見れちゃった。それとね、あともう一個ね、おお、これもかと思ったんだけど、あ、これ、あれだったな。今、ちょっと、待ってよ。YouTube の方の画面の切り替え忘れてたな。で、これなんだけど、あれなんだわ。もう一個ね、2020と、そのちょっと前かな。ジャパニーズホラーの呪怨？
はいはいはい。
あれのドラマ版みたいなのが、公開されてんだよ。
いや、怖い。何これ。
怖いだろ？あのね、途中まで良かったんだけどね。
お。
いや、お前、それ、実は合わないだろう、みたいな最後なんだよ。
ああ、それいかんね。
一応主演がね、荒川よしよしだったりすんの。
ああ、そうなんだ。
だから、で、かなりグロいシーンとかいっぱいあんの。
あら。
だからすげえ、絶対地上波ではできない感じの、
うんうん、
映画に近いホラーの描き方してるのよ。
うん、
で、設定としては、呪怨という映画があったじゃない。
うん、
あれは実話に基づいた話だったみたいなドラマなのよ。
うん、
っていう体の作られたドラマだよ、当然。
なるほど。
で、呪怨も見てないから、
うん、
なんかどこにその地続き感があるかはよくわかんないんだけど、
うんうん、
で、これ見終わった後に映画の呪怨見たらもうつまらなすぎて3分でもう見るのやめたんだけど、あんまりにもひどいから。まあまあでも共通項としてはこういうことかみたいな、その呪われた家があってみたいな。
うん、
そこで常になんか殺人事件とかなんかいろんなことがあってみたいな。
うん、
で、そのルーツを探っていくと、実は、みたいな話なんだよ。で、途中、ね、キーになるね、女の子がいて、
うん、
その子が、高校生の時に、その当時はその家は空き家で、
うん、
その空き家でレイプされちゃって、
うん、
で、そこから人生がどんどん崩れていって、うん、みたいな話なんだよ。で、うん、そのレイプされた後に幽霊見てて、みたいな。
うん、
で、そのレイプで生まれた子供がみたいな、このすごい日本の昭和的な、
うん、
その舞台がちょうど俺たちが青春時代だったバブルの時期みたいな話なのよ。
うーん、
なんだけど、ほんと最後の最後にね、もう全然つつつは合わねえっつうか、
うん、
いやいや、どうなんですかそれみたいな。
うん、
途中までいいテンションなんだけど、
うん、
微妙なんだよね。
まあこれ系はさ、
うん、
その途中の何怖さを煽るいろんな小道具だったりトラップだったり、
うん、
もう必要なんだけど、
うん、
最後が閉まらないと、
うん、
ちっとも
そうなんだよ、ダメなんだよ。そうね、だからそのキーになる女の子もなかなかいい演技で、
うん、
悪くなかったのよ。だからそのエンディングに向かってそのホラー映画のそのなんていうかな、全部の謎が解けなくてもいいし、
うん、
そのいい落ちどころみたいなもので落としてくれるとよかったんだけど、もう最後がひどすぎたんだよ。
そんなダメなんだ。
最終話がもうグズグズなんだわ。もう
逆に見てみたわけ
だ。なんだこりゃって思ったね。なんかねって思う。まあ、一個だけ言っちゃうと、だからまあ、何代も住む人が変わって、その都度その住んでる人たちが死んでいくのよ、その家で。
うん、
で、大方の謎を解いて、で、まあ、現代みたいな形になってんだけど、で、そこでまた新たな夫婦がそこに入ってくる。
うん、
で、荒川よしよしがその二人に、ここに住むのやめた方がいいっていう感じを止めに来るのよ。
うん、
まあ、ここまでの設定は悪くないの。
うん、
で、吸ったもんだ、いろいろあるのよ。
うん。
そんで、その、奥さんが子供をはらんでて、で、うん、その幽霊がいて、まあ、それが生まれそうだ、生まれなさそうだ、みたいな感じで、で、まあ、生まれて救急車で生まれそうだっていうことで救急車で運ばれていくわけ。まあ、それはいいんだよね。で、旦那さんがね、それを見送ってるわけ。
うん。
そうすると、突然、 旦那さんがボーンって消えるのよ。
ん？なんで？
わかんない。ボーンって消えて、パッて見たら、人が溶けたような跡があるみたいな。いやいやいや、なんなんだそれって思わない？その、ずっといい感じで引っ張ってんのに、やれ呪いだなんだって。
うん。
その最後に、ドーンって消えて、溶けてる人の跡みたいな。いやいやいや、何のつもりなのそのカットみたいな。
なんだろう、ウルトラ Q よりもうちょっと前の時代の白黒の特撮とかの。
だろう。だからそれもなんか気が狂っちゃって自分がその喉刺して死ぬとかの方がまだリアリティがあるじゃん。だってそもそも設定としては実話だったよっていう設定なんだから、そのドーンって消えちゃうともう何なのってなるじゃん。
それはやっぱりその夢落ち的なものに近いよね。
そうなんだよ。そういうとこなんだよ。怖さがドン引きしちゃうのはって思うんだよな。どんなバカが作ってんだろうって思ったな。
なんか急いで終わらせないといけない事情があったんじゃない
ですか。なんかあったのかな。
途中で打ち切りになったとかじゃないんです
か。じゃないじゃないじゃない。だからまああのネットフリックスのフルフルの公開だから。
あ、そうか、いっぺんに全部。
そう、オリジナルの公開なのよ。だから本当途中まではね、あのその本当古き良き昭和の中で。やっぱり差別とかさ、いろんなことあるじゃん、やっぱ。
うん、
そういうのをうまく絡ませながら、その怨念みたいなものを描きつつ、みたいないい展開だったから、
うん、
本当にいいオチさえあれば、まあまあ悪くないと思うよって言えるんだけど、やっぱさ、ドーンって人が消えちゃったらさ、もう引くよ、もう。何がやりたかったんだよ、今までって。すげえ思ったわ。だから悪いけど、もうこんな写真見て俺笑いしか出ねえわ。
そう。
一つも怖くねえよ、こんなもん。
いや、目ん玉がいっぱいで怖いよ。ただ、目がすごい白目が綺麗なんだよね。
うん。
なんか、しっかり睡眠が取れてる目っていうか
さ。まあね。なんだかなぁと思ったなぁ。だからこれ、まあ、これもね、一応30分ぐらいだったかな。ネットフリックスももしかしたら全体的に、その、日本ドラマなんかはもう短めに制作するのかもね。
ああ、
ってことで、まあ、早く回してい
こう。早く回していこうっていう、それでやっぱそのネット世代に合わせた番組サイズっていうか、
うん、
そもそも1時間っていうのはまあ、ね、テレビっていうフォーマットの中で、ベストが1時間っていうことなんだろうから、
うんうん、
そう考えると30分でいいじゃないっていう発想なのかもしれない。
そうだね。
で、だからそのテンポ感は悪くなかった。
うん、
あ、30分でも全然いいかって思ったけどね。
うん。
微妙だわ。俺に怖い映画撮らせてくれたらいいのにな。超怖いの撮ってやるけどな。
これって英語版とかになってて海外でも見れるなってんのかな。
世界同時だと思うよ、これも。
やっぱそうなんだ。
うん。まあまあ、ジャパニーズホラーってあれだってからね。ある程度、ハリウッドとかでもさ、このジュオンの監督さんだったんだよな。
うんうん、
向こうでもある程度有名になったのは、
うんうん
うん、
あったね、そんな時期はね。
なんだよ。だからね、まあ。
認識されていいのだろうかっていうね、海外に。
うん。まあ納得しねえ。まあまあ、でも、日本特有のトーンが出てるから、それをやっぱ怖がったり面白がったりっていうのは、あるとは思う。
うん。
うん、でもやっぱ最後にドーンって人が消えちゃダメだよ。
うん、それはちょっと、台無し
だ。うん、で、そう。で、溶けたマグマみたいな、あ、人が溶けた
ん
だみたいな、
ちょっと。ブクブクしてんでしょ。
そうそうそう。何がやりたいのよ、お前らって。
見てなくても目に浮かぶよ、ね。
だろ？もう引いちゃったの、もう、ほんとに。
宇宙で見たっていう。
うん。まあ、見てみて。途中まではほんと良かったんだけどって。その荒川よしよしっていう主人公主役のバッテリーもいいじゃん。
そうね。
その人が要はホラー作家なのよ。
ああ、そう
で、怖い話を、田舎淳二みたいな怖い話を収集してるっていう役割なのよ。まあ、面白い流れだったの。で、あと、珍しいのがね、あの人が出てた。
ん？
仙道信穂だっけ？緒方直人の嫁。覚えてない？昔トレンディードラマに出てた。女優さん。
仙道さん。
うん。
仙道、
何信穂だと思うけど、違う
秋穂じゃない。何穂さんだったっけ、
うん、
なんか、うん、知ってる。
あの人出てんの？
へ
ぇー。いやー、相変わらず、 まあもう年齢的にはだから俺らと同い年ぐらいだろうけど、
うん、
すげえなって思ったね。
うーん、
そのあのまんまだった。
へ
ー、そっちの方が怖えじゃねえかって思ったけどあのまんまっていうか、まあもともとさ可愛い系とか、まあ綺麗というか、
うん、
綺麗とも言い難い、ちょっと独特の雰囲気のある人だったじゃん。
目鼻立ちのはっきりした顔の人
で、そう、
うんうん、
あれこれそうだよなと思って見たんだけど、あの良かったね、うん、現役感というか女優としての現役感バリバリだった。だからあこの人もうちょっと出てきてほしいなって、そのくらいだねこのドラマの収穫は
そうなんだ、
うんうん、
へえ、
まあ、そこだけが必見です。仙道信子か。
うん。
信子さんね。そうなんだ。あのまんまだよ。まあ、とは、主人公に近い人のお母さん役みたいなんで、まあ、ちょっとキーマンで出てくるんだけど、うん、あのまんまの雰囲気なんだよね。
うん。
ちょっと驚いた。もののけじゃないじゃないの、この人の方がって思っちゃったね。はい。まあだから今回おすすめはどっちかというと、あの、日本沈没2020。今ちょっと画面出てますけど。こっちの方がおすすめです。
うん、
さあ、この、映ってる一家の中で、誰が生き延びるのか。みたいな話。
ね、みんなブクブクなるんじゃないの？
ブクブク、いや、日本人物はブクブクなんだよ。
そうか。日本人物もごちゃごちゃ。
日本人物はブクブクしねえよ、そんなの。
そっかそっか。
うん。
失礼。
でもなんか、うん、そうね、あの、いろんな、うん、なんか本当にまとまりのいい作品だったね。単純な災害ものではないかな。
ほう。
うん、あの、災害のシーンというよりも、やっぱり、その、逃げていく人の中のドラマを描くみたいな。
うん。
そういう感じに近い。だから、災害のシミュレーションになる系の作り方ではない。リアルな、あの、なんだっけ、東京マグニチュードなんとかみたいなアニメあったじゃん。
はいはい。
あれ系ではない。
うん。
うん。どっちかっていうとその家族の話、で、そこと出会う人の話、
うん。
みたいなのをベースにしてる感じかな。
うん。
なかなかの秀作だと思いますんで。まあ、ぜひ一気に見ていただければと思いますよ。
はい。
それと、ま、もう一個これ、まあ、ネットフリックスじゃないんだけど、うん、気になるのが、それこそ昨日、今日発表があった。
うん。
このコロナ禍において、
はい、
なんと、山下達郎がライブ映像配信すると。
おー、らしいね。
山下達郎ってライブの DVD とか一切ないのよ。
お
ー。で、唯一テレビ局が使ってるのが、去年の騎士団かなんかのフェスにちょっと出てきたのよ。
へー。
それをしきりにテレビ局が使ってる。だからそれぐらいしかないぐらい、映像化されてないのよ。DVD で販売もしてないし。
うん。
その山下達郎が、有料で、ネット配信するって言うんだから。いや、山下達郎って幽霊だと思ってたんだけど。いや、どうしようかなって悩んでんだよな。一応なんか4500円ぐらいって言ったのかな。
お
う、 うん。チケットが4500円。
うん。
で、1時間くらいらしいんだよ。
へぇ
ー。でも山下達郎のライブはね、ずっと行きたいんだけど、すぐソールドアウトになっちゃうの。
うん。
だからどうしようかなぁ、これどうしようかなってすげえ悩んでる、今。
おぉ。そうか。これはネット配信だから、制限人数ないのか。
うん。
ち
ょっと家で、まあそれこそあのプロジェクター出して、うん、いいスピーカーつけて、
うん、
ちょっと見てみてかな、どうしようかなってすげえ迷ってる。
ね、山下達郎さんはさ、うん、なんか前 BJ が言ってたじゃん、
うん、
あの、音にすごいこだわりがあってて。
うんうんうん。だから、あの、ライブでも一切ワイヤレスは使ってないのよね、機材に。全部ワイヤードで。取り回してるっていう、音にこだわってるからっていう。その山下達郎がやっぱりそれを曲げてでもっていうか、だから、そのシステム上、そこの再現クオリティもある程度いけてるのか、
うん、
とかっていうのも確認したい思いもあるのよね。
うん、
でも1時間で4500円って微妙だなっていう気持ちもあるんだけど、4500円だったらやっぱ90分は聞かせてよとかって思っちゃうじゃん。
まあそうですね、ネット。
でもやっぱりあの好きなんだよな山下達郎って思っちゃうんだよな。なんかこの時期山下達郎聞くとテンション上がるなよ。
いや私もさ、うん、その音楽は好きで聞くからね、うん、そのこういうご時世だからね、うん、そのお気に入りのアーティストさんが、うん、そのネットでライブとかやってくれるとすごい嬉しいんだけどなって思うんだけど、
うん、
そのライブ活動を中心にやってらっしゃる、うん、そのミュージシャンの人たちってさ、
うんうんうん、
観客がいない状態のライブをすると、
うん
うん、やっぱり全然テンション違うと思うんだよね、
うんうん、
だからその目の前にお客さんがいない状態のライブをやってくれって、
うんうん、
言っていいのかどうなのか、うん、すごいやりにくいだろうなって想像するから、
うん、
いいんだろうかどうなんだろうかなってすごい悩むところなんだよな。
うん、どうなんだろうね。まあそこも含めて、
ね、
うん、まあそこも含めてチャレンジなんだろうね。
そうなんだよね。だからこの状態が続いて何もできないまんまっていうのももちろん彼らのためにね、
うんうんうん、
よくはないと思うし、
うん、そうそうそうそう、
いい方法があるんだから。
いやでもでもさ、そのいや山下達郎ってライブしなくても、
うん、
クリスマスイブになったらもう自動的に金を動く機会を持ってるじゃない彼はもう。
山下さんの場合はね、
もう山下達郎はもうクリスマスイブになればもううわうわに決まってんじゃん、
うん、
そして嫁も稼ぎまくってんじゃんだからなんか違うやっぱ思いっていうか違うチャレンジをやりたいのかなって気もすんのよ。
ああ
若いやつらはやっぱりライブやらないともっと売れたいしとかって思いは絶対あると思うんだよね。それが彼らの原動力だと思うし、うん、でも、うん、山下達郎はちょっと言え違うんじゃないのかって思っちゃうんだよ、
うん、
今の時期にやらないといけない何かみたいなことを聞かせてくれるのかなとかちょっと期待しちゃうわけ。
いやもちろんそうだと思うよ、うんうん、その方法を自分が先頭に立って探してくれようとしてくれてるんだろうなとは思うんだけどね。
そうなんだよね。そういう意味でやっぱ買っちゃおうかなまあめったに見れないからね。山下達郎の本物のライブは一回見に行きたいのよ。
うん、
やっぱ買っちゃうかな。1時間だけど
買ったらいいんじゃないですか。
うん、でもあの姿で歌ってる姿見てげんなりしないだろうかとかいろんな不安があるわけその見かけにカリスマのある人ではないじゃん言っちゃなんだけど想像つかないじゃん。だって初めて山下達郎を見たとき正直衝撃受けなかった。
いや別に。
嘘、ジャミラかよって思っちゃったよ。
い
や俺は
思わないよ。
あんな おしゃれな曲を歌っているのになんだーって思ったけどいやーって思っちゃったけど、だから本当動くの見るの初めてなんだよね。そういう怖さもあるんだよね。古くからのファンというか、まあ青春のいろんな場面で聞いてたから、
うん、
女に振られた時にも土井ヶ浜に行って夕日見ながらとか臭いよね。あの A ちゃんとか山下達郎とかそれで育ってきた世代だからやっぱなーってなっちゃうんだよな。
いや見たらかっこいいんじゃないかと思うよ。
いやそう思う、
うん、
そう思うんだよ。やっぱギターとかかっこいい弾き方するからね達郎さんって。だからやっぱそれ見てみたい。やっぱ見ようまあそれ感想またね、あの皆さんにあれしようかな。
いやライブはいいよ、
うん、
うん、
でもなんか曲本当にかっこいいんだよね山下達郎って。でこの時期になったらねやっぱ必然的に口ずさんじゃうんだよなんか山下達郎の曲を。
そうか、
うん。でもファンかって言われると ファンなのか、その辺はよくわかんないんだけど、一応アルバムも全部持ってるし、一時期はあのサンデーソングブックをずっと聞いてたし、
うん、
でもあんまり山下達郎のファンですみたいなことは言いたくないみたいな、俺はストーンズの人なんだみたいな感じはあるわけ。俺はロックンローラーなんだみたいなところがあるわけ。
なるほど。
その変におしゃれな曲はとかでも憧れちゃうんだよねって思うわ。
そうなんだよ、おしゃれなんだよね。
でも、もうひたすらかっこいいよねやっぱ。って思うわ。でやっぱそのなんつうの、後々のさ、それこそオリジナルラブの田島とか、
はいはい、
ね、お酒んとか、
うん、
それとか今のあのキングヌーとか、
うん、
あの辺にやっぱごっつり影響を与えてんじゃん、あの感じは。
そうなのかね、うん、
その元だからね、
うん、
やっぱかっこいいんだよなってなっちゃうな。いやだからやっぱ買っちゃう、
いいんじゃないですか、
うん
うん、
納得いく4500円だといいな。
いや、うん、行くでしょうよ。
行くかな、
だって山下さんだもん。
まあそうだね、
うん、
そうだよね。
私にはちょっとおしゃれすぎるけど。
そうか、
うん、
そうだね。まあまあって感じですな。まあまあ、ぜひ興味のある方はね、あの見ていただきたいなと思いますよ、
うん、
はい。じゃあコロンさん行こうか。
はい、
うん、
私もねちょっと動画系の話になるんですが、
うん、
まあ今回 BJ が言ってたこの日本沈没2020、
うんうん、
あれもね見かけてはいたのよ、
うん、
いつか見ようかなと思っていたんだけど、
うん、
最近ね、
うん、
気がついたのが、うん、やっぱりね、うん、ああいうまとめてドーンってあると、うん、ひたすら見続けてしまうのよ、
うんうん、
で私の場合は夜寝る前に、うん、もうお布団に潜って、うん、そこから見始めて、
うん、
でうとうとと寝るっていうパターンが好きな人なんはずで、
うんうんうん、
でも面白いものに引っかかってしまうと、
うん、
次の回も見てしまうから、
うん、
もう3時半過ぎてますみたいなことになっちゃうのよね、うん、社会人としてそれ良くないじゃん、
うん、
と思って、うん、あんまりねそういうことをしないように最近してて、
うん、
で、だからその一つの番組っていうよりも、
うん、
なんか YouTube でなんか検索して、
うん、
で出てきたものを、
うん、
自動的にペラペラとこう再生するのを見ながらなんとなく寝てるみたいな、
うん、
その流れが好きなんだけど、
うん、
でね前置き長いな、
うん、
YouTube の中でも私が、うん、気に入っててよく見てるっていうのが、
うん、
何かを作る系のもの、
うん、
例えばお洋服作りますみたいなのとか、
うんうん、
あのアクセサリーみたいなの作りますとか、
うん、
あの木工で、まあ、本棚だったりとか、
うん、
テーブルだったりとか作りますとか、うん、なんか作ってる人の、
うん、
その技っていうかコツっていうか知恵っていうか、
うん、
そういうのを見てるのが好きなのよ、
うん、
なんですが、
うん、
その中で最近ハマっているのが、
うん、
圧倒的不審者の極みっていう、
うんうん
チャンネル、
うん、
これもうね、
うん、
3年ぐらい前からあるんで、
うん、
まあ、今のトレンドなのかどうなのかわかんないけど、
うんうんうん、
今もやってて、
うん、
繰り出しで YouTube で出してる番組、
うん、
よりもうん十倍うん千倍
うん
万倍、
うん、
アクセス回数稼いでらっしゃいます。
まあまあこの人数でもトップ YouTuber の一人じゃん。
そう
ね、うん、
まあご存知の方もね、
うん、
いらっしゃると思います、多いと思いますが、
うん、
私が今なぜかこれにハマっていると、
うん、
でねとにかくね、
うん、
包丁作ってます。
ほう、
ひたすら包丁作る。
おう、
でいろんな素材で包丁作る、
うん、
例えばね、うん、Amazon のあの段ボールの箱、
うん、
あれで包丁を作ります。
ほう、
うん、
あれを、
うん、
うにょうにょして、
うん、
いろんなことをして、そのね、うん、いろんなことっていうのが、
うん、
その肝でさ、
うん、
例えばその紙類だったら砕いて溶かしてとか、
うんうんうん、
なんかそんなことしたりするわけよ、
うんうん、
とか砂を、
うん、
分別して、うん、こういう種類の砂と、うんうん、ああいう種類の砂と、うん、分別してそれを熱したり、うん、なんかの液混ぜたり、うん、なんか沈殿させてとか、うん、なんかやたらいろいろやって、うん、最終的に包丁の形になると、
うん、
で刃の部分を研いで、
うん、
でトマトを切ると、うんうん、まあ最後必ずトマトを切るんです
けど、なるほど、
もうちょっと切れるようには硬さになるんだ、じゃあ、
いやもちろん、でパスタの回なんかは、うん、パスタで包丁を作ります。
うん、
ピンとこないでしょ？パスタをね、まずね、砕くのよ。
うん、
細かく、
うん。
で、それを水で練って、
うん、
そしてどうしたっけな。それを成形して、違う違う、うん、圧縮して、
うん、
成形して、うん、茹でて、
うん、
干して、で、刃の部分をやすって、
うん、
で、包丁にしたんだったっけな、
うん。
その素材によって、やり方、いろんな工程を、いろんな方法で積み重ねていって、で、最後、ちゃんと包丁になるっていう。
うん
うん、
すげえな。
超楽しい。
企画として、すごい秀逸だよね。
うん。
うんうん、
YouTube でないと成立しないぐらいの企画の感じだよね。
そうですね。
うん、すごいと思う。
で、まあ、とにかくね、手間がかかっているから、
うんうん、
そんなに多分番組数は上げられないんですよ。
うんうん、
おそらく、まあ、決めてらっしゃるかどうか知らないけれども、うん、1ヶ月に1回。
まあ、そのぐらいだろうね。
うん、ぐらいのペースだと思うんですけれども、うんうん、まあ、なんたっていろんな素材ですよ。チョコレートだったりとかね、うん、お米みたいなのもあったかな。
うん、
とかお豆腐みたいなのもあったり、
うん、
まあ、さっきのパスタだったり、うん、段ボール、アルミホイルとかね、うん、プラスチック、ペットボトルだったっけ、なんかそんなのとか、
うん、
その手段が、
うん、
あ、そんなことするの、
うん、
みたいな、
すげえな、
ちょっと科学の実験的な部分もあり、
まあそういうとこもあるよね、
うん、
うん、
これはね、
うん、
面白いよ。まあ解説とかほぼないです。
そうか。
一切ないかな。喋らないです。
うん、
ただ途中でそのどういう工程をするっていうのは、うん、テロップが出てたかな確か、
うん。
うん。なんだけど、まあ見てみ。
うん。
よくやんなーと思うから。
そうか。
うん。
俺あれなんだよな、そういう映像で見せる系ってあんまり見ないんだよね。
いや私もね、どっちかっていうと、うん、なんか作るのにしても、
うん、
声で解説を入れてくれる人が好きなのよ、
うんうん、
その人の喋りで、
うん、
こうやこんなことやってますとか、うん、次これやりますとかって言ってくれる方が好きなんだけど、
うん、
普段はね、
うん
うん、
そうだよな、だから俺は本当こういうの行き着いてないな、おすすめでも上がってこないな俺には、
僕も一回見たことないですよ、うん、
でもすごいなぁ、これだけ稼げたらいいなぁ、
ただこの人本業 YouTuber じゃないからね、
でもそうなの、
うん、ちゃんとあのお勤めをされてらっしゃる方みたい
な、すごいね、すごい副業だよな多分
多分な、わかんないけどなんか職人じゃないけど、こういう素材系のことに詳しくないとできないです
よ、うんうんうん、
専門職っていうかそういう知識ある人ですよね、
うん、
絶対、
うん、
科学に強くないと多分無理だよね。
だよね。だからやっぱこういう切り口だよね。すごいのがやっぱ。
うん。まあ、こんなのはさ、うん、地上波じゃ絶対見れないからね。
見れないからね。面白いよね。
面白いよ。
まあ、いるなぁ。いっぱい。
包丁でこんなに数稼げるんだっていう。構造だにつかないテーマ、う
ん。だって、パスタでなんてさ、
うん、
はぁってなるよね、
うん、
あれっていうよりかそのなんだ、逆に自分が YouTube で何かやろうと思った時に、
うん、
包丁を作るチャンネルを作ろうって発想しない、
うん、
それで数が取れると思わないけどね、そもそも
ね、
いや、
どちらかどうかわかんないけど
面白いのがさ、うん、その YouTube で番組作り始めた人、うん、 ってさ、その最初から方向決まってる人ってそうそういないじゃない、うん、で、この方も最初はね、うん、若干違うことをやっていたりしたのよ。
そうだろうね、
うんうんうん、でその動画も残ってるから、うん、その人のなんていうの成長というか、うんうんうん、歴史が垣間見えたりなんかして、うんうん、それもちょっとね、ご本人全然映らないんだけど、うんうん、手ぐらいしか、うん、なんだけどちょっとこう魅力的なところではあるかなと思う。
私のほ
う
の部屋とか聞いてますね。
そうだね。
そうそう。
まあでもコンセプトが定まってこれでやれるのは強いよ。
うん。
まあ、ネタ探すの大変だろうけどね。
そうなんだよ。だからね、うん、何か思いついた時には、どうにかこうご連絡を、うん、して差し上げたい。
すごいよね、
絶対だってこういうのってネタが尽きてくるからさ。
うん、大したもんだなって思うね。
うん。
バレンタインチョコで包丁作るとか
って。うん。すごいねって思うね。
でね、最近はね、うん、動画の一番最後に、うん、これまで作った包丁の、切れ味のランキングがトップ10ぐらいがね、うん、ペラッと出てきたりする。
へ
ぇ、ちなみにパスタは真ん中辺でした。
そうか。
うん。
やっぱ何かに特化するって重要なんだね。
うん、そう思う。
でそれをしつこくやり続けるっつうのは、ね、
いやそうなのよ、
うん、
その本気でやってる感じ、
そうそうそうそうそう、
本気で楽しんでやってるじゃない、
そうそうそうそう、
うん、そこがいいんだね、
そこなんだと思うね、
うん、
うん、いやまだまだ学ばないといけませんな、 YouTuber としては、
うん、ちょっと見てみようかな、これはどれか、ここは
楽しいよ楽しいよ、
うん、なんかその一発当てたいな YouTube でいやでもあれなんだよな、最近そのずっとやってる、木曜日にやってるゲームがさ、うん、NBA がさ、
うん、
ちょっとずつ人増えてきてんだよね、
あそう、
うん、でいい試合するとスーパーチャットでお金くれるんだよだからそのいいゲームしなきゃプレッシャーが半端ないよ。いいゲームしなきゃっていう、無駄な負け方ができないっていう、ある意味その、気持ちもプロになってきた。
プレッシャーかかるわけ。
そうそうそうそう。
なんか、路上で演奏する人みたいだね。
そうなんだよ。なんかね、いえ、まあ、こじんまりした世界なんだけど、なんかね、あるんだよ。面白いなぁと思って。だから、途中いろんな競技やったけど、ああ、NBA やってよかったなって思いながら、今毎週やってます。ね、なので、うん。まあまあ、ゲーム実況とかありきたりだけどね。うん、まあまあ、でもなんか、そのうちなんか、あ、こいつは俺やれるか、みたいなもんがね、見つかるかなと思いながら。まあまあ、毎週ね、いろいろチャレンジやってます。
まあ、それもやってみないとわかんない
からね。わかんないからね。何がどう大変でどうなのかとかも含めて。
うん、
で、どうしてもやっぱ、ポッド喋り中心の企画の発想にしかなんないから。
うんうんうん、
やっぱそこが多分違うんだよね。
いや、それはね、うん、違うとも多分ね、うん、言い切れないんじゃないかな。今の YouTube の番組をね、
うん、
私はその作る系のものを中心にしか見てないけど、うんうんうん、とにかく喋らない人多いのよ、うん、自分が映らない、
うんうん、
出たくないって、
うん、
自分は伏せときたいっていう人が多くて、うん、でそれ喋れるっていうことは、うん、意外とやりようによっては映像の中でもなんか武器にもなるのかもしれないと私は思ったよ。
いやー、それが武器できたのは20年前だろうね。で言ったじゃん、30から俺はもう面白くないから俺のトークはそれも自覚してるんだよ。
あ、そう。
うん、その時だったら無敵だったと思うけど、
うん、
30過ぎてもう面白くなくなったから俺は。
じゃあそのカビの生えたトークが好きって人もいるんじゃないの。でも
だからそのチャンネルの年齢推移見ると40代50代がダントツなんだよこれじゃダメだって思うよねいろんな意味で。いやでもね、まあまあ なんかで、その、やり続けないと、何かを考える脳ってできないから。
そうなんだよね。
うん。そこでバチってスイッチが入ると、なんか見つけれるんだろうなっていうのは、要はそこのチャレンジなんだよね。
やる前、ごめんね、うん。やる前から考えて、ひたすら考えていることって、
うん、
本当に、やってから、気づいたこととかに比べると、うんうん、もう一かけらしかない
しかないからね。だからまあクリラジでね、あの初めはポッドキャストじゃなくてネットラジオでやり始めた当初も、
うん、
やっぱりもう圧倒的に手数で勝負していったじゃん。
うんうん、
だから3ヶ月に1回番組改編して、いろんなアイデアでもうすぐ番組潰して、いろんなことやって中で、あこれやれるのかができ。来ていったから、うん、いや、 やっぱその映像用のその脳みそ作んないと、まあ、まずはダメだなって思うから、まあ、作れずに終わる可能性もあるんだけど、
まあそうだね、
うん、でもまあチャレンジとしてはね、あの面白いなと思いながら今のところやれてるからね、
うんうん
うんうん、まあまあね、あのその辺もだからあれなんだよ、ちょっとドメインを取ってね、
は
あ、だから YouTube で検索しなくても、
うん、
c-radio.tv で出てきます、うちのチャンネル。
ああ、なるほど。
うん。ドインのあの、リダイレクトかけて。それで、あの、トーンと出てくるので、
うん、
まあ、ぜひ、あの、引き続き見ていただければと思いますけどね。
うん。
うん。なんか面白い企画が生まれてくるといいなと、今のところ思ってます。
そうね。
はい。じゃあ、最後、タロキン行きましょうか。
はい。
うん。
全然また話が違うんですけれども、うん、お風呂、
うん、
お湯入れるときって、あの、ビジェってお湯、ん？お風呂入れますよね、お湯って。
うん、
お湯の量ってどうやって、あの、判断してます？
うちに。自動。
あ、自動があるのか、じゃあいい。そう、自動があるうちはいいんですけどね、うん、うちのマンションないんですよ。
ああ、なるほど。
あの、アマゾンとかで、あの、何、蛇口のところにぶら下げて、あの、この辺に来ると、あの、ピーピーピーってなるようなやつが売ってる。
うんうんうん、うん。
はいはいはい、
うん。
しかもあんまり売ってないですよ。2個ぐらいしか、ここ3年ぐらい見ても2個ぐらいしかないんですけど。
うん、
へ
ぇ
ー、
まあ。そういうのを買ってきて、あの、鳴らしてるんですけど、
うん、
なんでしょう。まあ、理想はやっぱりこう何、自動でこう何、ボタン設定とかで止まってくれたりとか、あの、沸かしてくれたりとかっていうのが、まあ、
うん、
なんですけど、
うん、
そんな中で、あの、まあ、TOTOがですね、あの、システムバスルームを、まあ、言ってみればなんだろう、スマートバスルームって言えばいいのかな、スマホで操作できる、通信ユニットとサービスをパッケージ化した、つながる快適セットというのを発表したんだそうです。
うんうんうん、
専用のお風呂アプリからリモートでやってやると、うん、まあ、お湯を入れるとかいうのもそうなんですけど、浴槽の掃除とかもできるらしいんです、
ね。それすげえな。
であとあの暖房とか、
うん、ああいいね、
こんなこともできるらしくて、
うん、
まあこれあとまあ後付けでできるところはそんなにないかもしれないんですけど、うん、一応導入時の費用は3万3000円でそんな高くないんですよね。
そうなの、へえ。
一応発売は9月1日からなんでまだ発売はしてないんですけど、
うんうん、
でこれでまあやり方としては家電と同じで、あの TOTO がネット上にサーバーを持っていて、まあ、うん、あの、お風呂につけるユニットを Wi-Fi 経由でネットにつながるような形をして、
うん、
で、そこから、まあ、サーバー系で、あの、メール出して、まあ、いろいろみたいな感じになってくるらしいんですけど、
うん、
一応、TOTOの戸建てと、あと集合住宅向けのバスルームに対応か、
うん、
そのマルチリモコンをゲートウェイ系で、まあ、Wi-Fi 経由で操作できるよと、
うん、
いう形で、お掃除っていうのはよ、お風呂の底の部分、底面のノズルからお湯と洗剤を噴射して、自動的にこう、バスタブを掃除するみたいな機能があるらしいんですね。
うん、
浴室全部掃除できるわけではないんですけれど、
うんうん、
まあ、バスタブの中はある程度自動で掃除してくれるので、
うん、
まあ、あとそれ以外のところたまに掃除すればいいよと、
うん、
いうことのようなんですね。
うん
うん、あと、浴室暖房、暖房乾燥機っていうのがあるのか、
うん、
で浴室とか洗面所を、あ、洗面所も含めてなんですね、入浴前に温められるとかですね。
うん。
うん、あと、お湯張りだと、まあ、能率とか、リン内とか、まあ、そういった対象のメーカーの製品があれば、まあ、できるよと。
へぇー。
なんだ、そうです
。すげえな。
これ、まあ、うち賃貸だから絶対無理だけど、3万3000円だったら余裕でつけるなと思う
ん
です
よね。うんうんうん。
うん。
いいね、ありだな。
ありですよね、これ、うん。これから作るとか、ね。
うん。
ぜひ入れたい感じがありますよね。うん。
ああ、いいな。いや、やっぱ外からさ、うん、帰ってすぐ風呂入ってから入れとこってできるのはいいよね。
そうそう、それができますもんね。
うん。
そうなん、それができるんですよね。
それが何よりだなって思うな。
うん。
とうとうやるな。
なかなかね。
うん。
今まで家電品をもう散々にいろんなところをやるのってやり尽くしてましたけど、
うん、
おっ、なかったなと思ってですね。
うん。
多分意外に安い金額でできるのでびっくりしましたね。
そうだね。太陽設備が、だから街灯、太陽、あれだな、対応するやつだといいな。それだと3万3000円でいけるよっていう話だよね、多分。
まあそうですね。あとは多分ランニングで毎月いくらぐらいはいるのか。
ああ、まあそうか。サーバー代がいるからってことか。
そんなに高くないんじゃないか、きっと。うん。とは思うんですけどね。
うん。すげえな、ほんと、お湯張るだけでいいから、やれるといいな。
そうですよね。あとはなんだ、季節によって温度設定をスマホからね、設定できるとかね。
うん、そうね。
うん。
ちょっと厚めに入れたいから、ちょっと高め、温度高めに設定
する。うん、うん、うん、
うん。これは、なんかちょっと、これからの賃貸マンションとかでもなんか、当たり前についてる世の中になってくんないかなと思う。
うん、気がするね。これはなんか意外とブレイクしそうな気がするけどな。
うん、まあ、なんでしょう。ね、いくら、他の家電品がデジタル化して、なんだ、スマートスピーカーから、操作できるようになってても、
うん、
蛇口をひねって、また手で止めに行くみたいなね。
うん、
まあ、最初から、キッチンとかにボタンでやれるところも、まあ、ついてる。だったら、まあ、できますけど、
うん、
じゃないと、本当に、手でやるっていう、しかも、そのままうっかり他ごとやってたら溢れてるみたいなことは、しょっちゅうやるので、今でも。
うん
まあやるよね。
やります。
そうなんだよね。だから家の中でもそのスマート家電とは言うけど、
うん、
そのネットにつながって本当に便利になるものって限られてんだろうなっていうのは思うじゃん。だから冷蔵庫ネットにつながってても何の意味があるのって思うじゃん。
うん、まあ、うん、まあ結局なんだ、冷蔵庫の中の、まあ、ネルとかなんかはありましたけど、
うん、
まあ、ね、今はまあ本気出せば、なんだ、360度映像とかできるのか、やろうと思えば、言語はしないですけど、まあ、できることは限られてきますもんね。
そうそうそうそうそう。で、それが果たして、その、かけたお金ほど便利になるんだろうかって言われると、そんな使わなくなんだろうっていう感じがするものがいっぱいあるじゃん。電子レンジがネットにつながってても何の意味あるんだろうとか思うし。
あ実はなんですよ。この間紹介したうちのエアコン2台ともネットにつながるんですよ。
あ、そうなんだ。
ああ。
Wi-Fi 対応になってて、iPhone アプリから操作できたりとか、うん、あとは、アレクサから話しかけて、音声で、操作できるんですけど、
うん、
操作できるんだけど、なんだ、毎回アレクサだと、スキルを呼び出して、名前を、スキルの名前を言って、
うん、
そうすると、日立白熊くん、スキルへようこそっていうところを始めて、うん、このアプリができますって一通り説明して、
うん、
こういうふうに言ってください。それ以外は、ページを見て、命令方法を確認してくださいっていうのを待たないと言えないっていう。
うんうんうん、
これリモコン持ってきてボタン押した方が早いなっていう。
で、なるじゃん。なりがちじゃん。
そういうことになるんですよね。
そう。
そうなんです。
だからそう考えると、だから本当に便利がいいのが確かにこのお風呂場と、あとその、持ってるんなら、お掃除ロボット？
はいはいはい、
あれは外出したときに、あ、掃除しといてができるじゃん。
あ、まあそうですね。
そう。だから、そんくらいじゃねえのって思うんだよね。
うん。まああとは、まあエアコンで唯一言うのは、やっぱり外出先からうちに帰る前にオン。
そうだね。それができるって、うん、それさえできてればいいじゃん、みたいな。
そうですね。まああとは切り忘れのときに逆にオフできる。
そうそうそうそうそう。そんなもんだろうって思うから、そういう意味では、この風呂場は確かにねって思うもんね。
うん、お風呂はいいですよね。
うん。
うん。なんでまあね、他のところも追従してくるかな、こういうのがいっぱい。
ああ、可能性はあるね。これは売れるような気するな、俺は。
ね、これだけ安くできるんだったら。
うん。
もうなんか当たり前にこうユニットバスにはもう最初からついてるぐらいでもいいな、いい感じですよね、
うん、
この値段、
うんうん、
それぐらいやってほしい気がします、
ね、そうだからそもそもやっぱ風呂場に行って自動でもボタンを押さないといけないのはめんどくさいもんね。
結局ボタンあるところまで行かなきゃいけない、ね、
そうそうそうそう、風呂場に一回行かないといけないっていうこと自体がもうめんどくさいから、
うん、
それがやっぱこれにすり替わることで格段に利便性は上がるような気するよな、なんか。
そうですね。
うん。
あとあれか、これはまだできないのか、できたらあの何あの、冬とかだと、あの、プロ蓋しとかないとお湯が冷めるじゃないですか。
うん。
プロ蓋とかで自動的にこう、あの、お湯を入れるところだけ開けて、あの閉じてくれるとか入れてくれるといいなと思う。
うんうんうん。そうだよな。そういうのもありだよな。だからお風呂はまだまだ、開拓する道はいろいろあるような気がするね、こうやってあれすると。
うん、あると思いますよ。まあ、もっと本気でいろんなことやれば、やろうと思えばなんだ、まあ、これはアマゾンとかが頑張るんだろうけど、シャンプーとかがなくなりかけたら、ダッシュボタンが勝手に押されて、注文に行くとかそういう
の。ああ、そうね。
うん。あら、もうないじゃん、みたいなこと
な。うん、なんか対応のケースに入れとけば、とか。
そうそう。重さセンサーとかでも
あるし。うんうんうんうん。
なんだったら、何、まあ、今、iPad を防水ケースに入れて持ち込んでるけど、もうなんだったら、風呂場の中に液晶モニター1個つけてくれとか思いますよね。
うんうんうん。
そんでもいいわけじゃしますよね。
ありだよね。
このさ、お風呂の分はさ、
うん、
スケジュールはできるのかね。いや、生活のリズムってさ、平日月曜日から金曜日までは大体一緒じゃん。だったらもう何時にお湯入れてって、
うんうん、
スケジュール しときたい感じがあるね、
うんうんうんうん、一応だからあのソフトウェアでその辺作り込めばできるんじゃない、今なくても、
ね、う
ん、そういうニーズがあの要望があればすぐできるんじゃない、
その機能をあの追加するのはなんてことはない
ないもんね、
うん、そんな気がするよね、うん、
すごいじゃん
ですよね、
うん、やるね、どうぞ。でもやっぱスマート家電ってやっぱほんとちょっと考え直した方がいいよね。
そうなんですよね、
うん、あれだけ言ってて全く一般的にならないっていうのはどっかにやっぱ欠陥があるんだよね。
作り直さない
と、そうそうそう、だから結局使わなくなるんでしょっていうところがやっぱオチになってる気がする。
あのリモコンの方が早い
っていう。早いっていう。そうそうそうそう。ただひたすらそういう感じがするんだよね。どれも決定打だな、これって思えないから。
それがありますね。
うん。その中で言うと、お風呂場はこれは結構決定打に近い感じがする。利便性は上がる気がするよね。
うん。そうですよね。
うん。
うん。
ありだな。だからやっぱこういう切り口をしっかり見つけることが重要だね、なんか。
うん。
うん。こんだけやっぱ物が溢れてるから。で、もう猫も借子もやれ、ICT だ、IoT だとかなってるから。
うん。
その中で本当に生活が劇的に変わる、やっぱり便利なものをどう見つけるかみたいなことは、重要な気がするな。で、猫も借子もつけたからって便利なわけじゃないよっていうのはよく考えとかないと。
ただまあ、こういう切り口で、その、いい隙間を見つけたらさ、
うん。うん、
それきっかけで一気にシェアが取れるっていう可能性もあるからね。
まあまあね。
その周辺のシェアが。
まあね。
ね。
うん。だなーって思うね。
うん。
まあまあ、ね。本当になんかそういう形でいい、なんか、この、ね、あの、スマート家電みたいな、その未来の世界になってくれるといいなと思うね。
そうですよね。
うん。だからいまいちアレクサ買う気にもなんねえんだよな。やっぱりヘイシリって言わないよな。
あ、アレクサはまあ割と、使うって言ってもまあやっぱり音量の調整だ
ぐらいだろになっちゃうよね、やっぱ。
うち再生、再開ぐらいは入るかな。あとはまあ天気が悪ければ。
うん。
そんなにまあって感じですかね。
そうなんだよ。で、やっぱ、ツボを得たところに、ツボを得た、今、インターフェースと言えばいいか、あれで、しっかりできるかどうかっていうところ、だから、どれもやっぱりまだ決定打には慣れてない感じはするんだけどね。
そうだね。うん、まあ、こういう新しい技術があるよ、を広めしている程度な感じ。
まだね。
うん。
うん、 っていう感じがするな。だからまあうまくパッケージする必要はあるんだろうねとは思うね、
うん
うん、まあこれ本当うちも対応してるんならこれ欲しいな。本当に3万いくらで済むんだな。
でもこれ導入するためにその対応の設備を導入しないといけないみたいなことになると、
まあ急にお金張るからね。
うん、
うん、まあでも新築とかでこれが入ってるならすげえいいよなって思うよね。
あ、そうだよね。
それとかあのスマホで開くそのドアロックも含めて、
うん、
全部スマホでできるよっていうのは一人暮らしとかには超いいよね。
うん、
まあまあいいですよね。
うん、とは思うわ。まあまあっていう感じですな。まあちょっとこれ今後の市場期待したいね、これね。
うんうん。
うん。うん。あの、なかなかいい商品じゃないかなという感じがします。
はい。
はい。まあということで、今週もこんな感じかな。
はい。
あの、まあまあ、再度もう一回告知しておきますけど、
はい。
あの、ようやくね、前から言ってたあの、ボイニッチの科学書についてる、新型コロナウイルス最新情報の、
うん。
だけを聞く月額300円のプランが、オーディオブック JP でできております。
お
ぉ。ボイニッチの価格書は今は500円なんだけど、8月から値上がりするんだ。
うんうん。
で、まあそれが700円になっちゃうから、
うん。
ちょっと高えなっていう人は、ぜひこの最新、コロナウイルス最新情報を聞いていただければ、
うん。
まあ本当に今日流れたけど、アビガンはやっぱり意味がねえとか、意味がねえって、もう衝撃だよなと思いながら、まあこのネタも随分前にもうやってんのよ。で、そもそもどうなんだろうねみたいなおびおさんは懐疑的なのよ、
うん。
でもこっちは藁にもすがりたいじゃん。
うんうん、
いや、でもさって思ってたんだけど、
うん、
今日の感じではほぼ決定的っぽい感じがすんなとか。
そうだね。
うん。とかっていうような話題がね、天候盛りであるので、まあぜひ、あの、これ、収束すると自動的になくなっちゃう番組だけど。
うん。
まあでも、ほんと前々から言ってるように、情報は武器だと思うので。
うんうん。
ね、正しい、その、エビデンスのある話っていうのはね。
うん。
なので、あの、ぜひこれ、月額300円ですけども、加入して聞いていただければと。はい、いうふうに思っております。
はい。
それとさっき言った c-radio.tv。
うん。
これも、だから今週は、あれだよね。まあ雨だけどまたドライブしようかなという。
ほう。
先週が、結構ロングドライブをね、ずっと中継で見せるという荒技を見せたので。で、意外と好評だったので。あの、また今回も、それやろうかな、という計画でおりますので。まあ、ぜひ、あの、日曜日のね、2時からかな。毎週やっておりますので、うん、見ていただければと。
いや、ただ、ほとんど走ってたけどね。
だね、行ってちょっとだけだったもんね。うん、今回はもうちょい行ってから長く時間取りたいなとは思ってるけど。まあ、でも走って、で、全然知らないところを走ってる感じが面白いっていう、評判だったもんね。
へ
ー。だからまあもう1カメぐらい増やしてガチでやったろうかなっていう思ってるけど。
また準備が。
まあ準備が大変、仕込みが大変になるけどね。
準備早めにやっとけよ、うん。いつもなんかギリギリなるからさ。
で、そのギリギリで追い詰められてやりたいんだよ。セッティングは。
こっちはもう間に合うのかな、どうなのかな。
そのドキドキ感が中継ってもん、ね。
いや、あんたはそうかもしれないけど、私はどうしたらいいんだろう。このまま待ってりゃいいのかな。うん、本当に間に合うのかな、うん。でも今そんなこと言ったらこいつ切れそうだしな、みたいなさ。
まあね、ピリピリしちゃうからね、ピリピリしちゃうから。っていう感じあるからね。だから、本当あれだからね、車の運転席に、ビデオスイッチャーがあるという、荒技だから。
マジですよ。
そこでスイッチングしてるっていう荒技をやってるから。映像には映ってないけどね。隠れて映ってはないんだけど、みたいなことやってるので、まあ、暇な方はぜひ見ていただきたいな、という感じでございますな。はい。ということで、じゃあ今週はね、この辺にしたいと思います。ということで、お届けしたのは BJ と、
コロンと、
ロケンでした。
はい。じゃあまた来週でーす。